本日は重い皮膚病を患っている人が癒されるマルコによる福音書の御言葉に共に聞いてまいります。主イエスが公の活動を始め、漁師たちを弟子にし、汚れた霊を追い出し、ペトロの姑が熱を出していたのを癒し、町の大勢の人を癒し、多くの悪霊を追い出されていました。主イエスの評判はたちまちガリラヤ中に広がり、そして大勢の人が癒しを求めて主のもとに集まってきていたようです。そのような中で、重い皮膚病を患っている人が主イエスのところにやってきて願ったというのです。今聖書朗読で使ったこの講談にある聖書は少し古い聖書でありまして、重い皮膚病というところが雷病となっております。新しい版では重い皮膚病と今変わっております。以前雷病と呼ばれたその病気は、現代ではハンセン病と呼ばれております。ただ聖書の中にあるこの病はハンセン病だけのことをどうも指しているのではなく、少し幅広く他の皮膚病も含めてのことのようであります。ただやはりその主な病はハンセン病と言ったらよいでしょう。雷病という言葉を使わなくなったのは、そこに多くの偏見や差別の歴史が伴っているからであります。そしてこの病を癒すべく研究し道を開いたハンセンというお医者様の名前を取ってハンセン病と言われるようになっております。誠にこのハンセン病という病は古代の聖書の世界からごく最近の日本においても、ただ肉体的な生理的な病の苦しみだけではなく、社会的な偏見や差別のゆえに大きな苦しみをもたらす病であったと言ってよいでしょう。このハンセン病という病は、雷菌という細菌に感染し、いわゆる末梢神経、この体の節々の一番こう末梢ですね、隅の先端の神経が障害を受けることになります。そして皮膚症状といって、この皮膚の状態が変わっていってしまいます。聖書の中でも、この重い皮膚病について、特に旧約聖書で触れられるときに、皮膚が白くなる、あるいは皮膚が白いという表現が伴ったりします。体の神経が麻痺してきて、この手足の先などが、白くなって痛みを感じなくなってしまうのだそうです。そのために怪我や火傷をしてもそのことに気がつかずにいてしまい、そこからこの体の組織が壊れていって、まるでこの手や足のこの先端が、あるいはこの鼻や耳というこう少し体からこう出ている部分が老が溶けるようになくなっていってしまう、そういう症状が出てくるものであります。そのために昔はこの病を老病とも言ったりしたそうです。このような目に見える症状から人々は大変この病を恐れまして、そしてつい70、80年ぐらい前、この日本においても強制隔離をしたり、ひどい人権蹂躙といえることが政策としてなされてきた歴史があります。この病はすでに治療薬があります。治すことができますし、また実は 感染力というものは大変低いのそうです。たとえこの細菌を持っている人と接触したとしても、95% の人は自然免疫でこの感染を受けて発症することは防御できると記されてありました。聖書の世界では、律法でハンセン病や皮膚病にかかった人は、汚れたものとして律法に記されています。レビ記の中に記されています。これはおそらく古代のいわゆる保健衛生に関わる掟、法として定められてきているものではあろうとは思いますが、しかし、宿営から外に出すようにという決まりもあり、それが転用されて、一般の人々が生活している町から出されていくということが、そこには考えられました。この律法は、本来、そういう保健衛生的な意味で役目を果たす戒めであったと思いますが、しかし実際には、社会的な偏見や差別がそこに伴ってきてしまって、このハンセン病にかかる人々を排除し、あるいはその人々を苦しめるものにつながっていったとも言えるかもしれません。ただ、ハンセン病に関しては治す手立てが当時はありませんでしたが、他の皮膚病に関しては治ることがあるわけです。ですから、もしこの病が癒えたならば、祭司のところに行ってそれを見せ、そして生贄を捧げて、この清くなったという宣言をしてもらいなさい。レビ記の14章に癒された場面のことが記されています。新約聖書の時代も、この重い皮膚病の人々は、どうも町から引き離されていたと見られます。で、このような病についての事情を思いますときに、重い皮膚病の人が、主イエスのところにやってきてひざまずいて願う。今日のこの冒頭の場面は、周りの人々にとっては、驚きと恐れを引き起こしたことでありましょう。普通は一般の市民には近づけなかったはずです。この時だってそういうプレッシャーはかかっていたと思います。しかし、この人はそのプレッシャーをある意味では押しのけるようにして、主イエスのもとにやってきたんですね。切実な思い、必死な思いがそこにあったのだと言えますが、この人は一体どうやって主イエスのことを知り、そしてこの後の彼の言葉に現れている深い信頼を主イエスにどうして寄せるようになったのだと言えるでしょうか。素朴に疑問に思うのです。確かに主の評判はガリラヤ地方隅々にまで広がったとあります。ですから、この町から外れて、おそらくこの重い皮膚病の人たちだけでこう集団生活をしていたと思われるんですが、そこにもすごい人が現れたという評判や噂は伝わっていったのは、それは十分考えられることです。しかしながら、主イエスが実際にどういうことを教えられているのか、どういう言葉を発せられているのか、どういうやりとりがその癒しの中で起こっているのか、おそらくこの重い皮膚病にかかっている人たちは、普通の市民のようにそこにやってきて、野じ馬の一人としてでも見ることなどは到底できなかったはずであります。どうやってこの人は、主イエスのことを知り、主イエスのことをそれだけ信頼できるようになっていったんだろうか。実は聖書には、そのことについて何も記されておりません。何も記されていないのです。ある意味ではこのマルコによる福音書の福音書記者は、そのことは あるいは知っていたかもしれない。しかし、記さないんですね。あえて言えば、福音書記者はどう聞いたかとか、どう感じたかというアプローチに対して関心がない。あるいはそれを書こうとしていない。つまり、ここでこの福音書記者が私たちにこの出来事を伝えようとするときに、これを読み、これを聞く私たちに対して、どこに目を向けていけばいいのか、どこに集中して思いを向けたらよいのか、それは彼の応答の姿に目を向けるようにと言って記しているのではないでしょうか。彼がどう受け取ったか、どう聞いたかということよりも、彼がそれによってどう応答したか、どう答えようとしていったか、そちらの方に目を向けようと言っているわけです。彼は主の前にひざまずいて願いました。御心ならば私を清くすることがおできになります。きっと周りの人たちはもう一目でこの人が重い皮膚病、ハンセン病にかかっていることはすぐに分かったはずです。鼻が崩れていたり手がこうなくなっていたり、おそらくそれを隠すためにたくさんこう布を巻いたりしていたかもしれません。でもすぐに分かる。人々はもう近寄りたくもない。後ずさりしたでしょう。そういう中で、じゃあこのイエスという方はどう答えるんだろうか。なんだこれはと思いながらですね。しかし、興味津々。それまで主が癒してきた病とは、レベルが違う、次元が違うわけです。ここの重い皮膚病を患った人の言葉は、やはり主語が省略されています。御心ならば、私を清くすることがおできになります。主語が省略されている。誰ができるか、それはあなたなんですね。あなたは、あるいはもっと強調して言えば、あなたこそが、もしそうお思いくださるのでしたら、私を清くすることがおできになります。あなたにかけているんです、ここは。御心ならばというこの言葉は、自分の側には 1% も、清めに関して何もできることはない。すべては、主イエスの、まあ日本風に言うと、胸三寸。気持ち一つ。お気持ち次第。それは、すべての可能性と権限は、あなたが持っています。そういう信仰の告白に等しい言葉であります。主イエスのへの全幅の信頼。あなたにはできます。と言い切る。この病は20世紀も中頃になってやっと薬が開発され治るようになったもので、かつては日本でも豪病と呼ばれたりして、何か天罰のように言われ、治らない病とされていたわけです。この2000年前の聖書の時代、どうして清くできる、癒すことができると信じることができたのか。何か納得のいく証拠になるようなものをこの人は持っているのか。すでに癒された人たちがあるのは事実です、病を。しかし、この重い皮膚病を負っている自分においてどうなるのかはわからないはずです。ただただ、この方に全身全霊すべてを委ねていくしかありません。自分で何とかできるものはもはや全くなく、普通なら諦めるところ、もういいや、もうしょうがないんだ、と諦めるところを諦めるのではなく、全部、何もかもお任せしていった。 御心ならば、あなたこそそれがおできになりますと。主イエスはこの小さな一言に込められているものを受け止め、深く憐れまれたとあります。前にも何度かお話していますが、この深く憐れむというのは、腹渡痛むという言葉であります。お腹がガーッと痛くなるような、そういう憐れみなんです。ですから、ああ、かわいそうにと思うこと、頭の中でこうかわいそうにって思うことのレベルとは違うんです。もう自分のお腹がこうグググーッと痛んで、こう思わずこう体をかがめてしまいそうになるような、そういう憐れみを持ったって言うんです。自分のこととしているわけです。そして、周りの人たちが驚き呆れたであろうことに、なんと主イエス自ら手を差し伸べてその人に触れられた。言葉だけではない、直接触れられた。汚れたものとされ忌み嫌われ、誰も触れようとしてこなかったでありましょう。しかしこの主は深い憐れみから、腹渡痛むこの思いの中から、その人に手を差し伸べて触れられた。この情景を私たちは心にしっかりと刻んでいきたいと思うのです。主イエスは十字架の後三日目によみがえり、今も生きて御言葉を通し、この礼拝を通して私たちと出会ってくださる。その私たちは外面はきれいにしていても、本当は醜く汚れ果てている現実を抱えているのではないでしょうか。この病のゆえに体がまるで朽ちていくように崩れていく。誰もが恐れて近づこうともしない、ましてや触ることなど絶対しない。自分の内面を私たちは見るときに、自分自身の中に誰も触れようとしないであろう恐ろしい部分、醜く汚れ果てている現実を実は内側に抱え持っているのではないか。その主の御前に、この人のように全てを全部お任せして助けを請うていくときに、復活の主は私たちにもその御手を差し伸べ触れてきてくださるのではないか。主イエスに触れられる体験、言うなればまさにそれは神秘的な体験でありますが、何かこう朦朧とした一種のトランス状態の中でですね、感じ取るものでは全くありません。今私たち皆さんは冷めている状態です。理性的に、クリアに考えています。しかし、まさにこの状態の中で、復活の主が、私たちの最も、醜く、汚れ果てている部分に、すっと手を伸ばしてくる。触れてくださる。そういうものを、感じ取っていくことができる部分がある。それは御言葉によって起こるのです。今日のこの後の主の言葉、よろしい、清くなれ、この自分に告げられている言葉として、よろしい、清くなれ、自分ではどうにもならない病の力、悪しき力にがんじがらめにされていたところを、そのために心も崩れ醜くなってしまっているところを、主はまさに手を触れ、清くなれと言ってくださる。それは罪からの解放を、許しを告げる言葉として、自分の魂に主が触れてくださると言ってもいいのではないでしょうか。ただ理念的に知的に頭の中で、私は許される、私は許される、罪を許されるんだ、贖いということがあって十字架によってその命の代償をもって、理屈だけでいくのではなくて、 私たち自身が本当に自分のこのどうしようもない醜さにやりようのない思いを抱えている中で、よろしい、清くなれ、この言葉が響いていくときに、本当に主がこう触れてくださってくる、そのことを感じ取っていく、自分のこの愚かな罪が許されるということを、悪しき力から解き放たれるということを、そのように受け止めていくことが可能ではないでしょうか。よろしい、清くなれ。ここでもしは権威ある言葉を発せられます。権威ある言葉っていうのは、ね、命令形なんです。権威がある。命令するんです。よろしい、清くなれ。するとたちまち重い皮膚病は去っていった。癒された。その人は清くなった。病という汚れが去り清くなった。そのことをこの病に苦しんできた人が何よりもすぐに分かったでありましょう。最初に申し上げたようにこの病は末梢神経を機能させなくする病でした。つまりこの触れている感覚とか、例えば小さな棘が刺さっただけで痛いと思う、それが分からなくさせていくわけです。この病は。しかし、この病が去っていってしまったときに何が起こるか。痛みを感じ始めるのではないでしょうか。小さな棘がまだ残っていたときに、ああ、痛い。それを感じ始めていく。今までこう触れても、全然こう触れた感覚がしなかったのに。触る感覚が戻ってくる。失っていた神経の機能が回復していく。それまで感じることができなかった痛みや感触を味わい知ることがなったと言えるのではないでしょうか。それこそジンジンしたりヒリヒリしたり、そのように痛みさえ感じることができることに大きな喜びを感じたのではないでしょうか。主イエスは律法に従ってさあ祭司のところに行きなさい、そして定められているものを捧げ祭司から清いと宣言してもらいなさい、証明してもらいなさい、そう命じます。レビ記の14章に記されている掟通りです。ただ誰にも話さないように。祭司によるこの証明というものは実は社会復帰するために必要なプロセスでした。主イエスはそれをきちんと踏むように命じているわけです。しかし同時に沈黙するようにとも命じられました。そして主はすぐに、もうすぐにですよ、その場からさあ行きなさい、行きなさいって、まるで追い出すみたいにして、立ち退かせようとするわけです。さらには、厳しく注意したとまであります。これはマルコによる福音書にしかない表現で、マルコは、主イエスが癒しの奇跡について、秘めておくように強く求めたんだ。そのことを私たちに示しています。沈黙を守れと命じられている。それは主イエスの力を曲解されることにつながりかねないからだと言えるでしょう。この癒しの奇跡が一体何を意味しているのか。それが明らかになる時がやがて来る。だからその時が来るまである意味では黙っていなさいということでありましょう。今は明らかにする時ではない。人々は苦しみの中から当然癒しを求めてくるのはしょうがないことでありましょう。しかし、主イエスのメシアとしての本当の姿は、目先の苦しみを取り除いてくれるメシアではなくて、罪を許し、罪の縄目から解き放ってくださるメシアでした。救い主でした。しかし、です。 人々は自分たちの求めに応えてくれる、叶えてくれるメシアを期待するわけです。それはその期待が叶わなくなると、願いが叶わなくなると、たちまち心が離れていってしまうものであります。それはメシアを信じるのではなくて、自分たちの都合のいいように救い主メシアを利用することになってしまう。メシア、救い主に対する姿勢として、それでは一番大切なものを失うことになるのです。曲解というのはそういうことです。それを避けようとしておられた主イエス。しかし、この癒された人はどうしても黙っておれなかったようです。彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めたとある。彼は主イエスの言いつけに背いたのですが、ここでは、この人のに対する主イエスの怒りとか、あるいは私がああ言ったのにということは一切記されていないわけです。結果的に、彼が言い広めたがためにですね、主イエスは町に入ることもできずに、郊外の人のいないところにおられたというではありませんか。でもそれでも人々は主に会いたくて、四方から集まってきたというわけです。一体この集まってきた人たちは何を求めてきているのでしょうか。主イエスが命がけで与えようとしているもの、救いとは違うものを求めて群がってきているのではないだろうか。求めはきっと切実でしょう。必死でありましょう。その求める思いは一途だと言ってももちろんいいでしょう。しかし、そこに主イエスが与えようとしているものとのズレがある可能性を考えなくてはいけません。主イエスが与えようとしているものとの、難しく言うと乖離が起こっていることを考えてみないといけません。今日私たちも真面目に信仰を求め、救いを求め、安息を求め、癒しを求めてこの礼拝の場に集まってきた。主イエスのもとに集まった人たちと私たちがこの礼拝堂に集まってきたのとは実はあんまり変わらないかもしれないのです。私たちはこの主のもとに集まってきた人たちの姿を通して自らに問い直したいのです。一体何を求めてきたのか、来ているのか、そこにズレはないんだろうか。教会に来る動機、若い人は素敵な、お付き合いする人が欲しくて来る、なんてのもあるかもしれませんし、歌が好きで歌が大好きで、賛美歌歌いたいから来るのももちろんあるでしょう。文学が好きだから、やはり聖書のことを学びたい、と言っておいでになる方ももちろんあるでしょう。あるいはやはり病を得、本当に苦しんで、痛みながら、悩みながら、本気で、何とかしたいと思って来てくださる方もきっとある。友達に誘われて何ということはなく来たという人もあるかもしれません。一体何を求めて主のもとに礼拝へと私たちは集まってくるのだろうか。ある意味では主が与えようとしているものとのズレを持っている部分は現にあるでしょう。で、じゃあ君は求めているものは違ってるよ、言われてですね、そのズレを修正するように、ある意味では首根っこをひねるようにグッと私たちはここでやられるのかというと、実はそうではないんです。賛美歌を歌いたくて来た方は思い切り賛美歌どうぞ歌ってください。キリスト教文学に関心があって聖書をもっと学びたかったら、ぜひそういう観点で説教を聞いてくださって結構です。でも一緒に礼拝を守っていく中で、一緒に聖書の言葉に祈り賛美歌を歌っていく中で、弟子たちと一緒に私たちも主の十字架のもとへと向かわせられていくのではないでしょうか。腹渡痛むほどの憐れみよ、 実は私たちもかけられていて、言うなればピントがずれている、求めるものがずれているにもかかわらず、お前はダメだ、お前は的外れだと言って弾かれるのではなくて、それでもいらっしゃい、そして十字架のもとへと伴えたも、あなたが求むべきものがここにある、あなたにそれをあげよう、主はそう言ってくださるのではないでしょうか。よろしい、清くなれ。この重い皮膚病を患っていた人は、この一言によってこの病の悪しき力から解き放たれました。私たちももしかしたらこの群衆のように、自分の目の前の痛みから解放されたいだけで来ている部分もあるかもしれない、そこに行ってしまっているかもしれない。がしかし、それでも私たちを切るのではなくて、私たちを伴い十字架のもとへと連れてってくれる。賛美歌の262番の歌詞を最後にもう一度見て終わりたいと思います。こういう歌詞です。262番、十字架のもとぞ意と安けき、神の義と愛のあえるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中のもと、荒れ野の中の中なる我が隠れが、十字架の上に我は仰ぐ、我がために悩める神の御子を、たえにも尊き神の愛よ、そこいも知られぬ人の罪よ、十字架の陰に我は立ちて、御顔の光を絶えず求めん、この世のもの皆消ゆる時も、くすしく輝くその光を。